GLA 東北研修会より高橋真嗣先生ご講演並びに現象
おはようございます。今皆さんの挙げました心経をちょうど私は昭和43年の11月の22日に完成いたしました。そして23日の夜午後1時、午前1時、今で申しますと菩薩会というところへ行きまして、初めて物質と生命という講演をやりました。その時の司会がモーセです。その前にミカエルが講演やりまして、約1時間半ですから、23日の午後2時30分、午前2時30分はちょうど地球上に大きな地震、震度3の地震がありました。それは前女のまま私行きましたものですから、そばに寝とった家内が今お父さんの声を聞いておったということでした。そして果実、やはり天上界においていろいろと70年前のこの地上界へ出てくる時の模様、それから心経というものの成り立ちをいろいろと本になって、現代はミカエル大天使が持っておりますが、その中をめくってみまして自分で驚いてしまったんです。我検問し商法に帰依することを得たりという最初の出だしが、我衝動に目覚め商法をルル商法ルフのために一命を投げ出すという出だしから、最後が禅定三昧の境地に到達せ、全く同じです。そして書いてあるものは地球的に書いて、私ののはありましたが、天上界のものは宇宙的でした。我衝動に目覚め、今から商法を広めん、我検問し商法に帰依することを得たり、これを見てほんのわずかしか違ってないということですから、やはり書かせられておったということですね。現代もミカエルという大天使がちょうどこのくらいの厚い本にして、私自身が出てくる前の計画、一切現代も書かれている本、将来も出す本、それに記録されてあります。実はそれは私ばかりではなく、皆さん自身の心というものを紐解いていけば、おそらく計画書があるはずです。それに気がつかないだけです。それに我々はいろいろな人生の苦しみを通して忘れてしまったんです。そのためにはまず自分の心の中で思っていることや毎日生活していること、これの正しい物差し、フィルター、このようなものをしっかり持つ、これが商法です。このフィルターを思ったり行ったりすることについて、一つ一つそのフィルターにかけて正しいいいものだけを自分のものにしていく、それが分かってきたときに、皆さんは本当の自分を知ることができます。人生は一度だけではありません。皆さんがこの地上界に出てきて、親が教えなくともお母さんのおっぱいを吸います。これは前に生きていた証拠です。人はこれを通して称して本能と言ってます。ところがその生まれたばかりの赤ちゃんは非常にきれいです。心が毒を食べておりません。どんな貧しい環境であろうとも、どんな経済的に恵まれて おようとも、その赤ちゃんからはきれいな後光が出ております。そのためにわずか2週間3週間ぐらいで一人で笑っています。ところが心の目で私たちが見ますと、赤ちゃんの魂の兄弟や、あるいはまた守護霊や指導霊たちが、よかったね、しっかりやるんだよ、今度生まれたところは君にとって厳しいかもしれないよと、大丈夫かいって言ったら、まあ任しておきなよと、約束通りちゃんとやるよと、って笑ってるんです。そして成長するに従って、環境や教育や思想や習慣の中からんなこともうとっくに忘れちまうんですね。それを今度天上の世界から見ている魂の兄弟や指導霊や守護霊たちは一体どう思うでしょうか。皆さんはあたかも自分一人の意思で生活しているがごとく錯覚しているだけです。すべて天上の世界からコントロールされているんです。で、コントロールされているにもかかわらず、肉体を持ったその個性はある程度勝手なことをやります。操り人形です。天上の世界で操っているのが、ああうまくやってるなと、最初のうちは。そのうちに自分の意志が働き出すと、ああまあまたまたパチンコ屋入っちゃったな、また36番出ないってわめいてんな、ああまたおかしなとこ行き出したぞ、それで悩むわけですね。天上の世界の悩みは、地上界出てる魂の兄弟や、あるいは友達、こういう人たちですね。まず5歳6歳ぐらいのうちはそんなに心配しません。物心つき10歳15歳、特に中学時代から大学、それから一部分の人は社会に出てからおかしいことをやりだすわけです。毒を食い始めるわけです。それまでいっぱい食っちまうのもいるんですけども、最近は早ければ小学校の3年か4年のうちにもおかしくなり始めるのがいます。鍵っ子っていうのですね。親子の対話がなくなってしまう。そして自分自身は親との対話がないから、自分なりのものの判断で生活をしだす。ノイローゼです。そうなりますと、そういうお子さんにもそばに不調和な霊が来ております。そのものの意識に支配されるから、生きている人と話すのも嫌になっちゃう。対人恐怖症になる。だんだん心の丸い豊かな心が小さくなる、暗くなる。そして孤独になっていきます。その頃から親はどうもうちの子供はおかしいな、最近親の言うことを聞かない、またガチッとやるわけですね。で、子供はだんだんまた小さくなって、こんな子供に誰がしたなんてね、子供自身は自分で作って自分で苦しんでおりながら人のせいにする、親不幸をするようになっていくわけです。もちろんその過程において、反抗期という人間の一つの成長する過程における性格的変化がありますけれども、それが驚異的現象として現れてくる場合が多いわけです。心の暗い人々には、その暗い分野に、その暗さに比例した悪霊、この地球上というのはちょうどピラミッドと逆ピラミッドの中間にあるんです。すなわち天上の世界と地獄の世界のちょうど中間的な世界が物質の世界です。それだけに非常に敏感です。ところが皆さん自身が肉体を持ってしまうと鈍感になります。分かんなくなるんです。皆さんのこの目の見える世界なんというものはほんの小さいもの、七色の虹の世界、4000オングストロングから7000オングストロングの周波数の位置しか皆さんは見ることはできない。現に虹の両極端は紫色と赤色です。赤色からは赤外線に入ってきますね。赤外線からは電波に入ってきます。これも見えない。それから紫色からは紫外線に入っていく。紫外線から熱線に入って、これも見えない。ですから人間の目がどんなにいいといったところで、ほんのわずかな世界しか見ることはできないわけです。 いわゆる嗅覚にしても同じです。聴覚、ここの耳の聞こえる範囲にしても大したことはありません。しかし私は聞こえます。あの世のことまで見えます。心の耳、心の目、心の鼻、心の本当のものを持っておれば、そのように自由自在、感自在というようになるのです。人ごとではない。皆さんもその力を持ってるんだが、ただちょっとだけ鈍感になってるだけなんです。その鈍感の理由というのは、日常生活の中で人を恨んだり妬んだりそしったり、また愚痴を言ったりね、自分というものの心の中がまろやかでない、そしてイライラしている、それがみんなスモックになってしまうわけです。昨夜はだいぶ風吹かせました。それはなるべくならば今日雨降ってもらいたく、長いもんですから。そのようにスモックを払うにはそれなりの作用を起こさなきゃなりません。それは皆さんの場合は反省ですね。反省ということは、まず正しいフィルターを持って自分の思ったこと、行ったことを一つ一つ振り返ってみる。人間なるがゆえに間違いも犯す。また間違いも自分自身の心を豊かにする一つの菩提であるということ。たとえ間違えたからといって自分はダメなんだって言って自分を小さくしてはいけない。皆さんの今ある環境は皆さんの魂をより豊かにする一つの学習の場であるとしたならば、小さなことにこだわる必要はないのです。失敗もまた成功のもとです。過ちは改まるにははばかることなかれということわざがあります。まことにその通りです。そしてそれを土台にしてより自分の豊かなものにし、同じ間違いを犯さないというようにしていくことが大事です。そして今皆さんはこうやって原始肉体を持っているけれども、そこにこちらから2番目の絵があります。皆さんはもう一つの肉体を持っております。誰もです。この中でも五光の出てる人もおります。頭の毛がなくて電気によって光ってるのは五光じゃありません。これは誤解の方です。まあ本来は頭の毛があろうとなかろうと、心がきれいで太陽のように美しい、まろやかな心で慈悲深い、そして自分というものを常に自分だけじゃない、相手もいるんだ、常に調和ということに心がけて正法の生活をしている人たちは、きれいな五光が出ております。この五光があの世に帰る時の皆さんの肉体なのです。今ちょっと下手な絵ですけど描いてみましょう。こうやって今禅定している人のことを考えますね。そういたしますと、皆さんの心はちょうど胸のあたりにあります。胸のあたりにきれいに丸くなっている人と、ハート型になっている人と、沈みを作っている人とあります。そしてこのように丸くなっている人たちの心の中には、この心の絵がありますね。知性と本能と感情と理性と想念、これを大きく分けますとこのようになっております。ちょうど風船玉のようになっております。そして心の中の機能というものはピシッとなってるわけですね。これはもう一人一人あります。あるいはこうやってみますと、前の方にはきれいなピンク色の光が出ている人もいます。ピンク色の光の出ている人は何かっていうと、目下恋愛中とこういうわけです。それと一定の年頃を過ぎてもピンク色になっている人もいます。こういうのは困りますね。そこで今度は、心がこの丸くなっている人たちというのは、体からもきれいな五光が出ております。このように光が出ております。だるまさんのような光が出ております。 こういう光が出ておって、柔らかい金色の光です。この光の出ている人たちはまず心は 100% きれいだと。夜寝ても地獄へ行かない人です。夜寝てから追いかけられたり怖いとこ行ったり、もうおどおどしてるのはまずその前の日、寝る前あんまりいいことしてない人たちです。ですから心がこうやって丸く、感情も知性も理性も想念もみんな丸く豊かであると、そういう地獄の世界はいかないわけですね。ですから夕べ夢を見てどうも怖かったという人は、あんまり心が丸くなかったっていう証拠ですね。何か心配事がある、何かある場合です。さらにまたこの心というものは、今までは形がないんだなんて思ってたけど、とんでもないことでね、ある私講演した時に、九州の方でした。心なんかあるんかと。人間はすべて頭で判断するんだというわけですね。確かに頭で判断するんです。だから心は頭にあるんだというわけですね。それも一流大学の有名な一流のお医者さんで、精神学科では日本一番という人です。その先生が、頭がおかしくなったんですよと。それを治すためには大脳をこのようにしなきゃいけないということをとうとうと僕の前で言ったわけです。そこで先生、心っていうものはどこにあるんですかって聞いたら、それは君頭にあるんだよって、へーと思ったんです。その時にそれを説明したわけですね。じゃあ先生は嬉しい時、悲しい時に込み上がってくるのは頭から込み上がってきますかって言ったら、いやそりゃ君ここだよって。じゃあこっから込み上がってくるのは何ですかって、それが分かれやノーベル賞だって。もうそこまで来たらもう話にならないんですね。そして光の方の肉体、こちらの方の見えない、これは神の光によって満たされているために、心にスモックがないから五光が出てきて、実はこれが本当の肉体なんです。皆さんのあの世に帰る船なんです。そしてそちらにもちゃんと大脳も全部あるんです。ですから今皆さんのある脳細胞は、これはただ受信と送信をする一つの機能にしか過ぎないんです。耳で聞きます。聞いた聴覚神経は皆さんの脳細胞の聴覚の一つのものを聞く機能、それを信号を今度はもう一つ違う次元の方へ送る装置にしか過ぎないんです。ですから今ものを見ますね。赤って見たものは視覚神経の赤しか見られないんです。その赤自身を判読しているものは、英語であろうがドイツ語であろうがフランス語であろうが日本語であろうが、言葉が違うだけで赤には変わらない。赤はレッドといえばレッドなんです。ですから脳細胞は約250億あります。この250億の中にそれぞれの一つの分野が、神経繊維の一つは一方通行です。それでそれが記憶しているわけです。ですから世界各国赤なんですね。ただ言葉が違うだけです。ですから本当に記憶しているのは光の方の肉体が記憶しているのです。ですから皆さんが夜寝て夢を見ているときに、自分の肉体を自分が見ていることあるでしょう。どうでしょう。自分の肉体今寝ているんです。そして寝ている肉体のまたもう一つの肉体が活動をしているのを自分がまた見ていますね。そういう経験のある人手を挙げてください。それは皆さんの光子体の方の、こちらの光子体、光の肉体、光子体の本当の先導さん、その先導さんが見ているのです。それが皆さんの真の真が自分です。ですから私たちの今のこの肉体というものは、
本当に皆さんこの世を去って行くときによくまあこんな船に乗ってたもんだな、よくこんなのに乗ってたと思います。何しろ私ら天上界でよく会議があります。肉体を持ってるのは私だけですから、まず醜いですよ。それで僕が一番年寄りなんです。自分は若いつもりでいるんだけども、相手側の方はみんな26、7、ミカエルが30ぐらい、28か30ぐらい、まあイエス様が36、7か40ぐらいですか。それですか、肌の色が違うんですね。握手したならばこっちは石と握手されてるようですね。向こうの方はロイヤルゼリーかなんかの入った何とも言えない、もう違うんですよ。そして女性の傘はみんな菩薩会におられる人たちなんかみんなミスユニバーシティみたいなね、みんな美人です。目覚めた途端にまたがっかりしちゃうわけです ですから、まあこの地上界の皆さん少しぐらい顔がまずいからったってがっかりすることはありません。いずれ天上界帰ればみんな美人だっていうことですから、我々のようにニキビの噴火した跡なんか一つもありませんから、これは高肢体の方の肉体、みんな美人ですね。もう女の方なんか本当にほとんど美人です。まあ我々は地獄界は別ですよ。地獄界行ったら例えば魔王の近辺におるのなんかね、美人のような顔してるけど心がカッと変わった瞬間にもう口は裂けちまってね、俺はもうまともに見られませんよ。鬼ババアなんてまだ可愛い方です。恐ろしい顔です。もう骸骨のような姿にもなっちまうしね、もうそれは地獄はまた別の世界です。これはミスブスなんていうもんじゃないです表面が綺麗だからと思ったらとんでもない話です。ちょうど果実私の家に訪問してきましたアステリアという魔王のね、サタンの命が来ました。それは私の持ってる宝輪をパーンと投げました。そこに引っかかってきたのをみんなの前見せてこの通りだよと言って手の中に踊ってたもんですから、ポンと投げてそのまま寝ちゃったら夜寝てる最中に成長しちゃいましてね、私の布団の中に入ってきたの。あれ、こんな女の人がなんで僕の布団の中に入ってくるの。それでしかも私ちょうどあんまさんにかかってもんですから、なんでお前はこんなとこ入ってくるか、出なさいって言ったわけです。ところがあんまさん見えないですからね、目暗だしね私は何もしてませんって言うの。それはそうでしょうね、本人びっくりしちゃうわけです。こっちの方は見えちゃうし向こうは見えないんですから、いやあんたじゃなくて今外人のものすごい美人の女の人が私の隣へお見舞いに来たと言って、お見舞いに来たのになんで布団の中入るかって言ってね、出れって言ったんだ。ああそうですか旦那、私はそんなつもりじゃなくて私が何か悪い気がしちゃった、いやいやそこはちょっとね違うんだと、まあそういうこともありました。それはもう映画女優、外国の女優のものすごい綺麗な女に似てますね。それでも一旦彼女が心をガラッと変えたらもう悪党は鬼ババアです。口は元は切れるはもうまともに見られません。それが地獄界の実態ですね。天上界はそんなことありません。怒りもありません。そしてまた天上の世界の今度は心の調和されているエルランティという方になります。ここにパワトロンっていうのを持ってます。頭にちゃんとパワトロンっていうのをつけてます。これパワトロンって言います。パワトロンって言って神の光をストレートで受けている光ですね。このパワトロンから光がピューッとこうやって出てるわけです。 ですから見ておりますと頭からも体からも光が出てきておりますから、光の化身だと思えばいいですね。そしてこのパワトロンとここその人のエルランティの心のところと全く同じ位置、だいたい80センチから70センチぐらいのところに玉があります。このようになっております。これがドームです。そしてこのドームからもまた光が出ております。柔らかい金色の光です。こういう光が出ております。大きな光ですね。そしてこのパワートロンの光がこのように発射していると同時に、ここに今度は魂の分霊ですね、光の分霊であるイエス様とモーゼ様、カンターレ、この意識が入っております。これから70センチぐらいですね、この頭の上から。そして例えば私がイエス様の当時の話をしますと、例えばこれがイエス様だとすると、今度これがくるくるっと回りまして、こちらの人の私の体の中に入ってくるから、今度イエス様の顔になっちゃうわけですね。お釈迦様の今度話をしますと、こちらが出て今度お釈迦様の意識が入って、その当時の意識が体の中に入ってくるから、今度お釈迦様の顔になっちゃうわけです。ですから普通私が公園を前後して歩いとって、あの方はお釈迦様の生まれ変わりだという人が出てくるわけですね。見えちゃうから。インドの時の私、耳たぼなんかこんな小さいのにこうなってくるわけですね。目の方がずっとこうやって細くなってきちゃう。ですから見とってみんなびっくりしてしまうわけです。そうするとその人たちにとってはお釈迦様に見えちゃうわけですね。これは光の分霊っていうわけです。エルランテの光の分霊。この光の分霊っていうのが個性を持っておりますから、そうやって出てきますね。ところがいつの間にかお釈迦様やモーゼやイエス様や、あるいはまたもっと下の方の段階におるところの海峡、こういうのをメシアっていうわけですね。このメシアを拝むようになっちゃったわけ、メシア信仰になっちゃった。これは大きな間違いですね。メシアの説くのは神の心である法を説きに来てるわけです。人間はこのようにしなきゃいけないんだ。メシアを信仰じゃ、メシアは信ずることです。メシアの言葉を信ずることです。そしてその言葉が法なのです。その法を行ずることです。これが本当の信仰なんですね。ですから本来はメシア信仰であってはならない。仏教ではお釈迦様はもう絶対ですね。だからいつの間にかお釈迦なんていう言葉ができちゃうわけです。それは困りますね。お釈迦様の説かれた法、その法を生活の中に生かすということ、そして自分自身がその説かれた悟られたメシアのような豊かな心になるということ。イエス・キリストを拝んじまって何でもイエス様、イエス様、イエス様、迷惑ですね。イエス様は一人しかいないんだから、世界中の人がイエス様を呼んだらどういうことになるんでしょう。そこでエルランティであるところのヤハベは、なんじらみだりにヤハベの名前を呼ぶことなかれって言ってますね。それなんです。一人なんですから呼ばれとったらしょうがないですね。皆さんだってそうでしょ。仕事をしておって、その仕事がその土地において何回も呼び出せたら、うるせえなってことならね、同じです。我々は山をすると次元の世界だったら、呼べは何でもやってくれると思ったらとんでもないことですね。ですから一番大事なことは、メシアの説く法というものを実行すること、これが大事ですね。そしてこのエルランテは 光そのものです。天上の世界に行くと光そのものの化身ですと言って神ではありません。神はまた別にこちらにあるわけです。未だかつて地球上に神だなんて言って出てきた人は、まあこれはもう 100% 嘘です。どんなのだって神様なんかなれないんです。神なんか一つです。宇宙には一つです。こういうエルランティと同じような人たちが宇宙に真のメシアという方がおりますね。ついに果実は M37 という星があります。 M37 に出ているメシアが悟りました。その M37 のメシアはついに自分自身を悟ったというのが太陽系の中の軌道修正コントロールセンターっていうのがあります。太陽系のこの軌道を修正するコントロールセンターが次元の違ったあのようにあります。その中心の心臓部に伝達があるわけです。だ宇宙的ですね。そしてそこのそれぞれ出ている真のメシアたちが悟るとみんな連絡が来るわけです。そしてその真のメシアが地上界に出て、それぞれの惑星の地上界に出て、みんなお互いに連絡が取れるようになって、真の調和が完成された時、そのメシアが神になるのです。大変なことですね。今 M26 この太陽系それぞれに出てきておりますね。今出てるのは太陽系で一人悟っております。 M37 で悟っております。 M27、26出ております。この M というのはメシアという意味でつけたようですね。我々の出てきたところのベータ星というのも調和されている世界、ユートピアです。それ皆さんも出てきたところですね。ところが今は我々の住んでるのは自分の地球だけだと思ってるだけなんです。かつて皆さんは3億6千数百年前にはそのベータ星というとこから移住民族として地球上に来たわけです。でその間何回も天照輪廻して、まあほとんど皆さんは地獄は行かなかったと思いますけれども、まあ今いるわけですね。そして自分というものを知るようになっていくわけです。でそれは何のために現象の世界に出てくるかというと、これは色心不自と言いまして、皆さんが肉体と魂を持っているように、神の体もまた物質とまた心から成り立っているわけで、神の体の地球という細胞を、地球という細胞を神の子である人々の心と心の調和によって初めて地球は円満調和されていくんです。それが神の子である地球の中の細胞の一部分がお互いに争い闘争を繰り返される。すなわち皆さんの椿ですね、唾液のようなもの。皆さんは地球の消化する唾液のようなものです。その唾液の中にばい菌が入ったらどういうことなんでしょう。消化不良を起こしちゃいますね。同じです。ですから地球の住んでいる人たちの心のまずい人たちが多ければ、不調和な人たち、すなわち法を間違えた人たちね、この人たちが多ければその分野に天変地変が起こるんです。神の光をその分野を失ってしまうからです。地獄が多くなればそのような現象が起こりますね。だから恐ろしいことですね。ですから心がきれいな人たちが集まれば、その集まっただけその環境は調和されて巧妙に満たされるわけです。これは事業だって同じですよ。家庭だって同じです。ですから家の中がどうも不幸が続いてるっていう人がこの中にも何人か来ておりますね。自動車事故で亡くなっちゃったとか、私はこんなに一生懸命に拝んでるのになんで不幸なんだろうっていうのは何か原因があるんですね。思ってることを行ってる生活を通して何か原因がある。夫婦の関係、子供の関係、その原因はそれを除かない限りはそこからは光明は満たされないわけです。その原因はどういうところにあるのか、それをどのように除けばいいのか、 ということを私たちは教えているわけです。ところが普通宗教はそうじゃなくて、不幸があるとお前たんところの先祖が浮かばれないんだよ、一生懸命お経をあげりゃ治るんだよってバカみたいなこと、またそれを信ずる。溺れる者は藁をもつかみますからね。それが原因がどこにあるかということ、その原因の根をどのように取り除くかということ、これに努力しない、出た結果に翻弄されちまってね、ますます深間に入って、だから神様拝めば拝むほど不幸になっていくわけです。ですから宗教家お坊さんとか、あるいは神主さんとか宣教師とかいう人たちのね、神様を扱っている人たち、偶像を拝んでいる人たちの家庭をご覧なさい、混乱してますよ。あんなに信仰深い人がなんでだろうとこう思うんですね。そういうのは本当の信仰じゃない。みんな兄弟が円満で仲良くお互いに助け合っているのが本当の信仰なんです。ですから家の中でいろいろまずい問題も起こったりするのは、俺たちの考え方、生活の在り方に何か間違っているんだ、正しい法則を踏み外しているんだ、先祖がどうではないんだ、今苦しんでいるのは自分たちです。それをその根っこを考えることです。そしてそれを直すことですね。そうすると治っていきますね。ここにもそういう人が何人も来ております。ですからその時は拝むんじゃなくて、私たちの考え方、生活の在り方、物のあり考え方、こういうものの修正、そのチャンスを与えているわけですね。それでその根っこはどこにあるか、その原因はどこにあるか、その悪い面を取り除かない限りだ、それをただ先祖のせいにして先祖を拝めば治るんだ、じゃあ先祖にいい戒名をあげようじゃねえかなんてね、そこにまたパックリ待ってるのはパックリ屋ですよ。そして戒名のいいのあげて救われるなんてバカみたいな。まず皆さんね、戒名どんないいのあげたって地獄は地獄ですよ。なんとか因縁、なんとか大孤児っていうのがね、ちょうど何年か前に死にましてね、でその方が東急の副社長をやっておりまして、私の親分出してくれって言うからすっかり後藤啓太だと思ったんです。そうしたところが違うんですね、元総理ですよ。わしじゃーっつって出てきましてね、なぜか声が出ないわけですよね、ガンで切って死んでして死んだ総理ですから。それが地獄にいるんだからどうしようもならないじゃないですか。名前見たら因縁大孤児ですよ。そしたらわしはそんな名前は勝手につけたのには関係ないって小屋さん行って聞いてくれって、小屋さん行ったらそのお墓がありましたよ。そういうものなんです。皆さん名前じゃない、メイドの沙汰も金次第なんてナンセンス、一銭も金なくたって天上界行けるよ。そういうことを知ってください。絶対に戒名なんかどんないいのつけたって地獄へ落ちるも落ちるんです。名前なんかどうでもいいです。地獄行って戒名を名乗ってるなんか一人もいないから。これは日本人のいろいろね都合がございまして、まあ戒名っていうものでね、戒名っていうものは本来はね生きているうちにつけるもんなんです。昔のお坊さんたちはね、自分の寺小屋みたいなの連れてきて商法をよく教え、仏教を教えて、ああ、あなたはだいぶよく勉強し生活も変わってきましたな、じゃあこの辺で今前の名前を書いて一つ孤児という名前を与えましょう、ありがとうございます、おかげさまで私の心も和みましたと、そうしてなったもんですね。それがそうじゃなくて、日本は死んでしばらく経ってからね、お金持ってってから戒名をつけるんですよね。死んでる人が分かるわけねえじゃないですか。あんたどなたさんって言ったら自分の本名を言うの、なんであなたは大因縁大孤児じゃねえか、なの俺知らねえよなんて、同じですね。だからメイドの沙汰は金次第じゃないんですよ。それは都合の悪い人はそう言ったんでね。だから皆さんは戒名なんていうものは本来いらないです。生きてるうちに自分の心と行いを直して、よっしゃと今までの名前も捨てて 新たに生まれ変わったつもりで人生をやり直すんだと言って名前変えるのは大いにやりなさい。死んでっからもらうだったらそんなのいらないですよ。生きているうちに自分の心を改造してね、生活を改めて名前もらう、これが本当のものですね。これはインドの当時最初ブッダの弟子に、シャーリープトラーという男がおります。彼はウパティッサっていう名前でね、でもウパティッサじゃうたつが上がらねえじゃないかというところから、お前はよくやるからお母さんの名前のね、シャーリーというお母さんの名前、お母さんはなかなか陰徳のある方だと、一つその名前をもらったらどうだと、心を心身を改めてお前はシャーリープトラーという名前にしたらいいと言って改名を書いていったわけですね。あるいはまたコリーターなんてねいう名前がありまして、何度も懲りても困るから何としろお前の名前一つ、この際心もきれいになったことだから、私はモンガラナという名前にしろと言って、マーハーモンガラナっていう名前に変わりました。これは大目連ですね。それは生きているうちですよ。死んでっからいくらいいものもらったってどうにもしょうがないじゃないですか。まあ最近日本人そういうの好きになりましてね、死んでっからいっぱいもらうのがいいんじゃないかと。最近は結婚にまで栄光しましてね、お墓行ってきて皆無見て、このうちの先祖あんまりいいのじゃねえかダメだなんてね、バカみたいようです。因縁大工事がねえから結婚の対象にならんよなんて、もうそこまで来たら悪霊ですね。ですから皆さんはそんなものじゃないんです。そういう点はクリスチャンの皆さんの場合はね、生きてるうちに自分の心を入れ替えて、マリアに近いね、マリア様のような気持ちになりたいなんて、マリアなんて最初つけてみたり、いろいろの人の名前、まあ自衛論の中に自分のお子さんにイサクなんてね、自分がせめてできないからイサクぐらいになってほしいなんてお付けになられてる人もいます。ご立派ですよ。それは生きてるうちにつけるんだから、死んでから日本人はつけるんじゃないもんね。これはそういう点はまだクリスチャンの方がはるかにご立派です。生きてるうちに変えるんだからね、ものの考え方を。ところが仏教は死んでから変える、死んでから変わるわけないじゃないですか。
この位置でテープを B 面にセットしてください。